私は2項目について市長に質問をいたします。まず1番目は野犬の駆除対策について。これにつきましてはですね、最近非常に私の近辺を中心にしまして、いろいろ聞いてみますと、野犬がすごく徘徊しているということで、何らからの対策を講じないと、非常に住民も不安に思っておりますので、今回、質問することにいたしました。ということはですね、まず状況、最近の状況から触れたいと思います。今朝も私の店の近くを一頭走りました。昨日の夕方、前の方も白いのが走りました。昨日のと今朝のはまた別でございました。2、3日前には3頭がグループになりまして、ちょうど私、自分のうちの犬をちょっと散歩させとったら、まあ、大丈夫だろうと思って鎖を外しとったら、先の方で騒ぎ出しましたので、走って行きましたところ、3頭が群れをなして、うちのに襲いかかろうとしておりました。1頭は、小さいのは逃げました。私が行きましたら、真ん中のは逃げました。一番強いボスは、うちの犬とちょうど対峙しておりました。私が行った時点で、その、犬は逃げましたが、うちのが追っかけて行ったもんですから、私捕まえるのにちょっと苦労しましたけど、まあ、どうにか連れ戻しました。そういうことで、まあ、それから聞くところによりますと、無償地区では、お年寄りが野犬に噛まれたということをお聞きしております。それで、まあ、近くの人の、その野犬の被害ということを聞いてみましたら、まあ、道路で、タヌキがやられたのを見たということですね。まあ、タヌキは、まあ、やっても、まあ、いいんだと思いますが。家で飼っている猫がですね、5、6匹まとめてやられたという状況がありました。まあ、今はその猫ぐらいでいいんですが、ご存知の通り、次は何を襲ってくるかわからない。一番人畜の被害ですね。特に子牛等を襲う可能性はないんだろうかと。それから人に対して、特に子供等ですね、学校帰り等にどうだろうかということで、ちょっと憂いわけですね。まあ、ご存知の通り、野犬に噛まれますと、狂犬病というのをご存知かと思いますが、まあ、幸いにして、ここ50年代、日本では国内での発生はないそうです、ございますが、国外から、旅行から帰った人が40年前に、まあ、発症してということで、狂犬病の恐ろしさについては皆さんご存知かと思います。これにやられると、100% 近くの人は亡くなるということからします。それで、まあ、このために、いろんな国としては、狂犬病予防のために、やってる、市でもやっておられるようでございますが、その予防の受診率が、日本国内で 50% らしいんですよね。息の場合はどうだかちょっと私は承諾しておりませんが、まあ、市でも年に1回やっておられるので、どのくらいかは、結構やっておられないかと思います。まあ、このために、この野犬の捕獲のためですね、調べてみますと、年間460万ぐらいつぎ込んでいるということなんですね。それでまあ、今は主に箱罠というかですね、これで捕獲が主になっているかと思います。これについてもですね、私も合併以前からずっと野犬が徘徊しとったもんですから、町の方から お借りして、これと思うところに設置しましたけど、残念ながら捕まえることはできませんでした。かかるのは猫ばかりです。はい。それで実際、まあ460万積み込んでるけど、その実績はどのくらいになってるのかなと、ここ数年ですね、まずお聞きしたいと思います。それから捕獲の方法、今その先ほど申しましたように、今主力捕獲のために箱罠を下になってるんですけど、どうも、これ、結構問題あるんじゃないかと思います。ということは、猫は近づくけど犬はダメというのは、 ご存知の通り、犬は嗅覚発達しておりますし、非常に警戒心が強いということですね。それから学習効果といいますか、一回失敗すると絶対彼らは二度と近づきませんね。犬同士の喧嘩して、自分が一回喧嘩したことは、で負けた犬には絶対これ近づかない、相手にしない、これも学習効果だと思います。そういうことからすると、今のやり方では非常に問題あるということから、捕獲の方法を実際この対策として、まあ、成果があればまた別です。だけど先ほどから申し上げますように、最近の徘徊の状況からして、それか成果上がってないんじゃないかということで、実際こういうのに鑑みてですね、実績アップのためにですね、どう対策を考えておられるか、合わせてこの3つについてとりあえず質問をいたします。お願いします。
瀬戸口議員の質問に対する理事の答弁を求めます。白川市長、17番、瀬戸口議員からの野犬駆除の対策についてのご質問でございますが、お答えをする前に、瀬戸口議員にお願いでございます。飼い犬といえどもですね、鎖は外さないでいただきたいと。それがやっぱり野犬のですね、なる可能性もあるわけでございますから、ぜひこれはお願いしたいと。また、私のように犬嫌いの人間はですね、飼い犬でも怖くてたまらんとですね、一つよろしくお願いしたいと思っております。さて、瀬戸口議員の野犬駆除対策につきましては、野犬の集団化によりまして、子どもたちが怖がっている、または鳴き声がうるさい、そのような相談が寄せられた場合に、遺棄保健所と連携を取りながら、捕獲を行っておるところでございます。捕獲実績につきましては、22年度において61匹、23年度66匹でございます。456万円の業務委託を行っておるところでございますけれども、委託内容はこの捕獲だけではございませんで、指導等で犬、猫の死骸の回収を お願いしております。23年度実績で247匹、引き取り犬猫の回収、23年度同じ実績でございますから79匹、それに加えて不法投棄物の回収作業を行うといった内容で、まあ、456万円を委託料として払っているところでございます。先ほど学習効果とおっしゃいましたけれども、その通りでございまして、野犬は一度捕獲経験がある場合は、捕獲器への警戒心が強くなるために、近づきもしないという状況にございます。平成23年2月から、睡眠薬を使用した捕獲を計8回実施をいたしました。まず数日間餌付けを行い、保健所の獣医師監視の下で、餌に適量の睡眠薬を混入し捕獲する方法でございまして、現在まで8匹を捕獲しております。野犬の捕獲につきましては、今後も保健所と連携しながら、より有効な対応策を模索してまいります。また、野犬を増やさない対策といたしましては、やはり飼い犬が野犬化するというのもございます。登録犬の否認、去勢手術費用の一部を助成を行っているところでございますが、平成22年度のこの避妊・去勢術の実績は22年度31件、23年度32件でございます。犬の放し飼いや小さい時には可愛いからといってもらってきて、そのまま捨ててしまう。こういった状況もございます。市民のご協力いただきながら、野犬のいない安心して暮らせる街づくりの実現に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。抜本的な対策、ぜひお聞きしたいものだと思っているわけでございますけれども、なかなかない、本当にこう犬は賢い動物でございまして、本当に、プラス嗅覚が、人間の、何千枚かは知りませんけれどもあるということで、いわゆるもう手に負えないという感じでございます。皆様方のご意見も拝聴いたしたいと思っております。
瀬戸口議員。
はい、最初市長が振られました、その私が話したという名を、ちょっと弁解になりますけど、夕方ですね、私いつも自宅に何してるんですけど、夕方 店まで連れてくるんですね。それでその時、まあ、つなぎっぱなしだからということで、まあ、距離にして 400、500 メートルずっと先に歩かせるんですよ。その時私よりも先に行ってるのが行った時点でその遭遇したみたいで、まあ、そういう状況でございますので、確かに話し合いにしていたんということは分かりましたが、まあ、状況だけを承知していただき、まあ、事後注意はいたします。あとですね、改善策で特にないということで非常に困るんですが、まあ、460万の使い道については野犬だけじゃなくて猫のなんとかいろいろ入ってるということなんでですが、まあ、だけどもうちょっとその野犬に対しての怖さがありますので、それらの対策を講じてもらいたいということなんですよね。それでまあ犬のその生態というなんですかね、まあ、その前にですね、まあ、毒中から、まあ、毒餌をまいてやったことがあると、これやることについては非常に確かに範囲を限定しなきゃいかんということ、周囲の何ことはありますので非常に制約を受けるわけなんですね。だから非常になんですが、これは確かにだけど効果あるんじゃないかと思います。それなりのおるところに何するんですね。ただ私何してるのはこういうのをですね、犬は射殺することはダメなんですかね。まあ、それは後で触れてやりまして、はあ、それなりの猟友会に頼んでですね、そんな いそうなところ夕方朝とか結構出現してるわけですからね、それにやってもらえることはできないのかということですね。それから犬の生態、犬はその野犬の住み着くところ、まあ、よく言われるのは空き家ですね。空き家に住み着いてるということは言われてます。ということは夜ねぐらとして空き家のところにおるということで、ご存知の通り域には空き家結構できたらですね、そこらに結構いるということからすればですね、地域の住民の皆さんにお願いしとってですね、どうもあそこらにおるらしいという情報をなしてですね、それなり要因をなして、そこでねぐらにしてまた子供を産むんでしょう。その子供を捕まえるのが一番手っ取り早いんですね、処分の仕方が。はい。前もってそこら辺までやらないと、もう目を開いて動き回るようになってからじゃ遅い。ね、私も罠を仕掛けてあって捕まりませんと言いましたけど、思い出しました。小さい子犬は捕まえたことはあります。はい。子犬はですね、親になるともう学習効果もありますし、休暇も果たしていると。子は、それなりのまだ学習効果やってないということからするんですね。そういうこともあるし、地域住民の皆さんにお願いして、どこにおいそうだということないし、で、それなりの逆に働きかけを やる必要があるんじゃないかと思います。それから、全体的に駆除の効果としてのなんですが、自分がもう犬を飼っとったけどいらんばいということで自己利用によって処分するとき、まあ今保健所にお来すると2000円ぐらい取られるそうです。自己利用によって処分するときですね。それをまあ面倒くさいというのはもうあって勝手に捨てられる、それが野犬化するわけですね。ということは以前私のうちにもメス犬がにじり込んできたことがあります。これも捨て犬でした。ということは、私たちが呼びかければ、飼われとったらなんだから、寄ってきたわけですね。それはもう結局捨てられたということからすれば、2000円取られるのに何するのをみんなに周知して、まあ、全額は市としてやらないでも、半分ぐらい出すから、ぜひ、ね、そういう、やろうと思ったら、野犬化しないように協力してくれと、住民の皆さんに働きかけるのも必要もあるんじゃないかと思います。それから家庭の犬、メスにですね、避妊対策。これは市で補助を出しとったんですかね。はい。それについてもですね、やはりPR してですね、できるだけ協力してもらうようにしたらいいんじゃないかと思っております。それと、まあ、また戻りますが、飼い主の意識改革というですね、野犬発生防止のために勝手に捨てないでくださいよと、ね、本当に何すって処分するときはこういう措置を講じますからということで申し出てくださいということで、働きかける意識の改革をしてもらうということも必要かと思います。それで、 まあ、市長から何かいい案があればということで言われましたが、単なる罠で捕まえるだけじゃなくて、犬の生態まで何して逆手で行って、それから学習効果何しない小さいうちに処分すると、それから住民にそれなりの補助金もあるし、それから避妊もやってくださいよということで、働きかけてはどうかということで、まあ、締めくくるとして市長の意見をお伺いします。
白川市長。
いくつかのご提案をいただきましてありがとうございます。まず犬を撃つということにつきましてはですね、今回イノシシの関係で猟友会長にお聞きいたしますところですね、水平撃ちというのはもう非常に危険でですね、できないということ、そしてまた、ライフルきっと普通の今猟友会で持っていらっしゃる銃ではとても至難ではなかろうかと思います。ライフルとかそういったものでないとできないと思われます。ですから射殺ということについてはですね、まあ猟友会長の話を聞いた範囲での答えでございますから、正しい答えではないかもしれませんけれども、厳しいということのようでございます。それからその子どもの犬をということでございますけど、これは猫に鈴をつけに行くネズミと同じようにですね、この上なく危険な行為になるんじゃなかろうかと思います。やはり子供を取られる親というのは、私は前牛を飼っておりましたけど、おとなしい牛でさえですね、もうかかってきますもんね。で、犬がまあどういう性格かわかりませんけど、おそらくその先ほど申しますように嗅覚の優れた犬でございますから、人の気配やったら絶対走ってくると思うとですね、これはですね、危険だと私はこう素人なりに思うわけでございます。ただ犬の処分費用、これについてはですね、一向の余地があると思っておりますので、担当官に研究されたいと思っております。確かに処分費用が高いからもうそのまま捨てると、これは感情としてこう非常にこう理解できますから、その飼い犬を捨てる、その処分費用についてのことについては検討させていただきたいと思っております。また飼い主の意識改革、これについてもですね、これはやっぱ啓発をしていかなきゃいかんと思っておるところでございます。ありがとうございました。
瀬戸口委員。
はい、ありがとうございました。その確かに子犬を捕まえると危険って確かにあるかもしれないですけど、どのなんですかね、その一時的に人間が行けば親は逃げるんですよね、大抵。はい。今の野犬のなんからするとですね、3匹、先ほど申しましたね。3匹、親子かなんかだと思います。こっちなんすると、子は残されてますもんね。親だけ先に走ってなんです。そういうのもありますからですね、まあ、ちょっとやってみなきゃわからないですけど、まあ、心配されるな。だけど、可能じゃないかと。ということはですね、家庭で飼っとってですね、子犬を捨てようと思って何すればね、親、離れた時期にパッと取って何するわけですね。私も飼っとった何があるから、それはやるんですけどね。まあ、それだから、野犬だから何とかっていうなんかは、それはまあ、ありませんけど。まあ、危険があれば、それは非常に用心しなきゃいかんですけど。可能性としてはこのうちに処分した方がいいんじゃないかという発想でございますので、次に移りたいと思います。次は地域防災計画のあり方ということで、またあいつ防災計画かというなんかと思いますが、非常に最近の動きからして気になったことがあるもんですから触れたいと思います。まあ、この前の J アラートのテストについては今回はうまくいったということで、非常にご苦労さんでございました。なんかありましたように有効に働くことを祈っております。この前この防災計画に関することで、市の防災計画、地域防災計画はいつ頃完成するのかということで質問しましたところ、24年度末ぐらいを目途にしているということでございました。それで、まあ、どうも県の防災計画の 指針というのは出たんですかね。ちょっと見かけないものですから、だいたい6月か7月ということだったんだけど、出てないんじゃないかと思うんです。それからすると、これを受けて壱岐市の防災計画は しなきゃいかんので、実際、壱岐市にもそれの欄が影響してくるんじゃないかと思っているわけなんですけど、まあ、それはともかくとしまして、特に私、今回、絞って質問したいのは、その防災計画の中で、原子力編ですね、原子力災害対策についての、その、まあ、同時並行的にですね、県のはできなくても、市の防災計画は策定、準備をされていると思うんですが、壱岐市の防災、地域防災計画の中で、原子力対策というのはね、どのように進んでいるか、具体化されておるかということで、進捗度をお聞きしたいと思います。まあ、この原子力編についてはですね、9月6日に国で防災基本計画が政府もしくは国会のですね、福島事故の検証報告を受けて、国の防災計画の見直しがされました。そういうことからして、また県もそれなりの受けて、する計画をやり直すんじゃないかと思います。まあ、だけど、先ほどから申し上げますように、県のを待ってやるんじゃなくて、壱岐市としての地域防災計画の、特に原子力編に、についてはどういう点まで行っているのかと、それから1項目ですね。2項目目は、まあ、市の防災計画の成分化というか、来年の3月目途ということになるんですが、これと同時にですね、完成する、計画して作成、完成するのは、もちろん3月かもしれませんけど、特に原子力災害対策についてはですね、同時並行的にですね、優先的に原子力災害対処の対抗及び債務の実施、作動、行動計画を策定すべきだと私は思っております。計画の成分化を待って、実施計画、行動計画を作るんじゃなくて、災害いつ起こるかわからないということからしてですね、やらなきゃいかんと思っております。まあ、その理由なんですが、まあ、今、騒がれております、東海、東南海、南海地震の影響は、壱岐にはそうないだろうというのが言われております。それで、まあ、ここで考慮して、この3つの大きな波は考慮しなくてもいいと思っておりましたが、皆さんご存知の通り、7年前に起こった福岡市西方沖地震。まあ、警護断層の影響ですね、この時のマグニチュードが 7.0、最大震度6弱、壱岐の場合は震度5強ですかね、5強です。ので、今、警護断層で、今考えておくべきなのは、ケゴ断層だろうということから言われています。ケゴ断層の影響は、先々起こるとすれば、このケゴ断層は2つに大きく分かれておるようでございます。西北部と、北西部と南東部に分かれているな。で、この前の、7年前のは、海の部分の北西部が動いたということですね。次はどうも、この影響を受けて南東部、陸付近ですね、福岡の中心部から太宰府に通ずるのじゃないかと言われております。まあ、これで起こるとすれば、30年来に、以内に起こる確率は結構高いということですね。だけど、先ほどから申し上げますように、まあ、起こるとしても、この前の福岡西方沖地震程度だろうというからすれば、壱岐は5強でしたから。まあ、幸いにして、大した被害はなかったです。ちょっと火事とかなんとか起こってありましたけど、あの程度だろうと。 じゃあ津波はどうかということで、津波はこの前、まあ、海の部分だったんですが、ゲオ断層は津波に起こるのは縦方向にその断層が割れると起こるようですね。それでこの前起こったその海部分は横のずれだったということで、幸い津波はなかった。陸部の欄はどうも縦断層の恐れがあるということですれば、だけど陸の部分ですから津波の心配はないだろうということからすると、陸としては、まあ、想定を頼るなという原則がありますけど、そう大した地震津波の災害は程度は軽いんじゃないか。じゃあ残るは原子力災害じゃないかということからして、第一に先ほどから申し上げますように原子力災害の発生したときはどうするかということで、第一に優先的にその対処を考えておく必要があるんじゃないかということです。それで、まあ、もし、まあ、原子力災害、幸い、起こらないことを祈っておりますが、どういうなんで起こるか知りません。地震、津波は、まあ、ともかくとして、テロかもしれない、航空事故かもしれない、もしくは、機器の故障、オペレーションミスで起こるかもしれない。そういうことが安全協定で県から壱岐市に通報があった場合、じゃあどういう状況なのか、放射能漏れがあるのか、放射能漏れがあるとすればどの程度なのか、壱岐に被害がある、UPZ 内の人に避難を呼びかける必要があるのかどうか、というなんで情報を収集せざるを得ない。もしそういう放射能拡散の恐れがあるとすれば、避難を指示しなきゃいかんだろうと。ということですね。じゃあ避難の必要があるとすれば、 UPZ 内30キロ内の人は一時的に、まあ、今考えられているのは北の方に移動すればいいだろうと言われていると思います。その程度でどうにか終わればいいんですけど、放射物質の拡散の予測のスピーディーというものから予測が、行き方向がどうも危ないということが出てくればですね、前頭避難的な面にまで考えないかんだろうと。私としては、UPZ 内の移動を一時避難、それから前頭避難的なのを二次避難ということで、まあ、しておりますが、このための一時避難にしろ、先ほどから情報収集にどういう体制を取るか、一時避難をするならどうしなきゃいかんか、二次避難するためにはどうしないといかんか。ただいうことは、あらかじめやっとかないと、いつ起こるかわからない、なんからすると、計画の完成を待って、次にやりますということじゃ間に合わないと思うわけで。で、原子力対処法を優先的にやっておく必要があるということを提言したいと思います。それから、これなんの何で、今情報収集から何か起こった場合、避難、一時避難、二次避難、必要なれば動かなきゃいかんわけですけど、これなんの行動計画、実施、最後の実施計画を作るためにですね、今の総務課の対象なんでは、どうも、オーバーワークになるような気がするわけですね。それからしますと、本当に、これに対処しなきゃいかんと、思われればですね、情報収集の体制から避難までの策定するために、体制づくりを早くやってですね、取っかかるべきだと思います。そのために、まあ、総務課の人、それから私の案でございますが、消防署の人員等を借り出してですね、言葉は悪いですけど、数名で早急にですね、危機管理室を設置して、それぞれの原子力に対する細部の 実施行動計画を策定する、いざというときに齟齬がないようにすべきだと思います。ということはですね、福島原発でそれなりの対応をしてなかったばっかりに、住民はいろんな情報もわからないままで逃げ惑ったわけですね。これ後から考えてみると、スピーディーのなんとかで自分らは逃げた方向が放射能が一番降ってたと、50キロに及んで飯舘村の住民は今飯舘村空っぽですね。あそこの付近に一番降っとったわけですね。後から考えてみると、そういうこともあり得るということからすれば、危機の場合はご存じの通り海に囲まれています。逃げるとすればどうすればいいのか、特に二次避難が問題になると思います。一次避難の要領についてもあらかじめ決めておかなきゃ右往左往せざるを得ないということからして、以上、大きくは3つあるかと思いますが、防災計画の原子力編の進捗度と、それから地域防災計画の成分化を待たなくて同時並行的に原子力対策についてのを優先的に計画策定すべきじゃないかと、このためをこれをスムースに早くやるためには人員を集めて危機管理室、市長の直属でもいい、結構です。作ってやるべきじゃないかと思っておりますので、大きくは3つについて市長の見解をお伺いいたします。
白川市長。
瀬戸口議員の地域防災計画のあり方ということでご質問でございます。危機管理、これは私常々申し上げております。行政の最大の責務であると思っておるところでございまして、この地域防災計画、これについては本当に市民の安全を守るために、綿密な計画をしなければならないと考えておるところでございます。現時点での進捗度ということでございますけれども、地域防災計画につきましては、昨年の東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故によりまして、壱岐市地域防災計画を特に震災対策、原子力災害対策について、避難場所、避難経路などの見直しが必要であるということを考えておりまして、本年度中に地域防災計画を見直すことといたしております。特に原子力災害対策につきましては、長崎県において本年4月に長崎県防災会議が開催されまして、長崎県の地域防災計画原子力災害対策編が策定されております。その計画を受けまして、壱岐市地域防災計画原子力災害対策編を策定するよう県の計画を参考としながら現在準備を進めているところでございます。ところで、この原子力災害につきましては、11月17日に、県の防災訓練が壱岐、佐世保、松浦、平戸同時に、行われる予定となっております。これは原子力災害を想定した防災訓練でございまして、壱岐市の30キロ圏内16,398人の30キロ圏外への避難、それから春島はもう30キロ圏内に入っておりますから、春島からの海上輸送、春島の住民の方を春島から脱出させるという海上輸送、それからモニタリングの訓練、釣り客の救難、輸送、逃げ遅れた釣り客をどうするかといった部分、それから病人を大村の怪我人病人の大村医療センターへの搬送、こういったものをメインにいたしまして、防災訓練が行われる予定となっております。住民の方々のご協力を賜らなければなりません。その打ち合わせは10月に予定をされておりまして、この実際の防災訓練、こういったものを参考にしながら防災計画を立てていきたいと思っているところでございます。さて、先ほど地震と津波につきましては、瀬戸口議員の方からお話がありましたように、壱岐にとってはもしかすると こうあまり影響ないかもしれませんけれどもですね、やはりこれはこれについても私は十分に計画を組んでおかないかんと思っているところでありまして、実は、今問題になっておりますのが四国沖から九州沖にあります南海トラフ大地震、これ巨大地震、これに関する津波だから、想定浸水区域等の公表がなされております。国が8月29日に出したところでありまして、長崎県の最大値は震度5強で、起こった場合ですね、長崎県の場合は震度5が一番強いだろうと、津波の高さは4メートル、そして1センチ以上浸水する面積は1860ヘクタールでございまして、県内で最大震度5強が予測されるのは諫早、雲仙、南島原の3市でございます。震度5弱が長崎、島原、大村、西海の4市、残り壱岐市を含む14市町は最大で震度4とされているところでございます。津波の高さにつきましては壱岐市は調査対象外でございまして、資料がないわけでございますけれども、調査対象で壱岐に一番近い佐世保市の例を見ますと、佐世保市で、3メートル、津波、3メートルが最大であると。津波の到達時間でございますけれども、最悪のケースで、九州沖で、九州沖で地震が起きた場合ということでございますけれども、182分でございます。ですから182分、最短で182分ですから、佐世保から駅まで何分かかるかという、そういったことで、大方の予想ができるわけでございますけれども、最短でも、まあ、300分近くかかるのだろうかという気はいたしておるところでございます。これはまだ私の勘でございまして、確実な数字ではございません。今回の南海トラフ巨大地震では壱岐市は大きな被害が想定されておりませんけれども、やはり地震津波対策につきましても早く見直しに着手する必要があるという認識のもとに同地震進行で進めてまいりたいと思っております。壱岐市の防災地域防災計画原子力災害対策の中身といたしましては、県の計画を参考に総則で計画の趣旨、防災関係課の業務など計画の基本的事項を示し、災害予防対策として原子力災害が発生した時の避難計画や整備しておく対策等を示し、災害応急対策として特定事象が発生した場合の対応などを示し、災害復旧対策として原子力災害の復旧を図るために実施すべき対策などを盛り込む予定としておるところでございます。今後この議会の中で、昨日ご説明したこともございますけれども、やはり、一時避難の北部への避難、そして、議員おっしゃいます二次避難としての当該脱出、そういったものも考えまして、昨日もお話しいたしましたけれども、当該脱出につきましては港が整備されていないわけでございまして、そういった港の整備についても県に要望していくというふうにいたしておるところでございます。さて、3点目の危機管理施設を作るべきじゃないかというご意見でございます。この防災対策につきましては現在総務課を中心に全庁的に職員の配置を行いまして、対策を行っておるところでございます。この度の台風16号に対しましても100人余りの職員が、を配置したということは申し上げたところでございます。そういった中で危機管理施設の設置の必要性というのは、十分認識をしておるところでございますけれども、その、管理施設を実は、2、3年前に、本気で考えたというかございました。その時にやはり指揮命令系統のその指揮管理室長の立場をどうするのか、またそしてそれを常設するのか、常設というのはなかなか厳しいと、今議員おっしゃいますように組織としての危機管理室というもの、有事の際にはこういう体制を取るんだと、まあ、いうことであれば、まあ、今の体制とあまり変わらないわけでございますけれども、その辺についてはですね、今のところ、まあ、研究をさせていただきたいと思っているところでございます。危機管理施設の重要性というのは認識をいたしているところでございます。
瀬戸口議員。
はい、津波地震についての何は、特に南海地震を中心にして、その時の津波の状況、地震の状況を振られました。何回も申し上げますように、全然津波地震に対しての対象を提示するわけじゃないですが、原子力災害の被害に比べればですね、相対的に低いんじゃないかと私なりにしてます。それに対して異論があればまた別ですけど、だけど先ほどから申し上げますように UPZ に入ってる、その時に避難の難を必要だということからすれば、原子力なんとかに重点を置くべきではない。それからいつ起こるかわからない災害をですね、先ほどから申し上げますように原発原子力の難は、津波に対しての難は一応対処はしているみたいですけど、大丈夫だろうと。だけどテロがあるだろうし、航空機が落ちて事故になるだろうし、機器の故障によって放射物質が何するか、オペレーションミスに何するかもしれないということからすればですね、やはりもう具体的な難をやっとかないということなんですね。先ほど16号に対処の100何名を配置して、やれたと。これは台風の動きによって大体できるんですね。できるっていうのは目に見えてる、相手の行動が分かってる。だけど原子力災害っていうのは放射物質見えません、匂いもしません、音もしません、形として現れませんですね。ちょっとやっぱり災害としての対処の仕方が全然違うと思うんです。それからすると、一例を挙げます。一時避難 UPZ 内で30キロ圏内で、じゃあ避難するとします。先ほど UPZ に関係するので議員の中で何名か関連するかちょっと考えてしまい、5ないし7名、3分の1を経験します。今執行部の皆さん20名ぐらいおられますけど、この UPZ に関係している、総務課長は関係するんじゃないかと思います。堀江部長さんはどうですかね。あると思います。意識の差とは言いませんけど、それなりの何を危機感を持ってやってほしいということからすれば、一例を挙げます。総務課長、一時避難するように指示された場合、課長は仕事役目から離れる、任務を離れるわけにいかないんですよ。前もって奥さん家族の皆さんに、おい避難するらしいぞ、どこどこに行けと、勝本の方ら、それだけでいいですか。風早に行くとか、勝本中学校の小学校に行くとか、水に行くとか、そこら辺がある程度のやっとかないと混乱しますよね。八山は全部かぶります。千何名おります。勝本に行けたって風早に集中したらどうしようもお手上げですね。前もってその行く場所をですね、もう何かあったときは、課長の都合触れの人はどこに行きなさい、私の地元一山議員となる若松の人はどこに行きなさい、割り掘りない人かんと、国道何して押しかけたわ、収拾はつかないわ、想像してみてください。一応集まるのは集まった、じゃあ集まったけど夜寝るのに毛布もない、あるが食料はどうするんだ、水はどうするんだ、ある程度やっぱり何しておかないと、役場の職員がその避難所としてのコントロールする人も、あらかじめ配置し任務分担しておかないと、その時になってお前はあそこ行けなんとかに間に合うと思いますね。それをやるためにはですね、今の総務課の管理は無理じゃないかということを言ってるわけですね。そのために細部の計画を直すためには、危機管理室は、今、市長は、管理室長の役目とか何とか言われましたから、これは今、実際、その計画を作るために、管理室を作って、実際、ことが起これば、災害対策本部長は市長でしょ、副市長が補佐されて、そういうことになると思うんです。 危機管理室の室長とは、そのスタッフでしょ。そうなるんじゃないですか。そのまま存続したとすればですよ、組織上は。今、市長の名を受けまして、管理室を設けないでもいいんじゃないか、総務課でなければ、私任務、そういう案までできないと思ったわけですね。早急にするべきだという観点からですよ。それから、いざというときには、あくまでも本部長は市長であって、管理室、その他、皆さんはスタッフになると思うんです。まあ、この件についてちょっとお願いします。
北川市長。
今原子力災害に向けての危機管理室を早期に置くべきだというご意見でございます。今議員ご指摘のようにですね、誰も原子力災害についての知識を持った職員ないわけでございます。従いまして11月17日のその災害を想定した防災訓練、そういったものをですね、積み重ねることによって、そういうのを参考にしてですね、やはり私は、防災計画を樹立してやるべきだと思っております。危機管理室を設けたからですね、災害が未然に防げるということにはならんと、私は思っているわけでございまして、実際のですね、避難。例えば、この地区の人はこう行きなさいと言ってもですね、申請が違うとかあったらすぐに行きますよ。そういったことも含めてですね、私は、ただ、組織としてですね、危機管理室を置くということだけにこだわりたくはないと思っているわけです。目的は、危機管理室を置くことではなくて、壱岐市民を原子力災害からどうして守るかということでございますから、私は置かないとは申し上げておりません。十分知っておりますけれども、やっておりますけど、防災訓練、あるいは、県、あるいは国のですね、指導等々をお受けして、多少の対策を講じたいと申し上げておるところでございます。
はい、所得事件。
言葉尻を捉えるようでございますが、専門家はいないということですね。専門家を作るために危機管理室で専門的にやってもらうというなんです。それから、今の難では、11月17日に訓練に参加すれば、それで、なので、それを参考にしたいと。何名派遣されるつもりですか？ただ一人二人じゃ、なんでしょう。で、そういうことから何回も申し上げますように、何回あれば、どう対処するかを、まあ、言葉は何すれば、勉強して、それらを実際、最後の計画に反映される、作るを何しなきゃいけません。今、また、申請がどこだから何とかって言って、やっとってもできないということ。そこが、結局、当選してやらないと、やれないと。もう収拾がつかないでしょ。福島、何についても、それがあらかじめやってなかったばっかりに、混乱したわけですね。それから2、3日前の原子力、保安委員会を開催しました。その時の斑目委員長が、いみじくも反省として見解として述べたのは、安全委員会という組織は存在したけど、絶対、やるべきことをやってなかった、足りなかったと、反省事項に上がっています。今考える難では、こういうのにあらかじめ対処しておかないと、福島の事故に鑑みてですね、計画がなかったばっかりに混乱した、ということがすれば、やっておくべきだというのは私の難です。はい。11月17日の何を待って、それを受けて何とか言ったら、いつの間にか時間経ってしまって、実際起こると、起こってみたら、どうしようもなかったという、やるべきじゃないという難が私の、まあ、心配性の難かもしれませんけど。だけど、やり損ないましたんじゃなくて、斑目委員長の何は例を引きましたけど、やるべきことをやってなかったというのが反省だという。ね。それを、説を生まないために、どうですかという、なんで私は申し上げております。 お願いします。
久川市長、
先ほどの私が親戚に行くかもしれんというのは取り消させていただきます。ただ11月17日の防災訓練はですね、先ほど申しますように16,398人をの避難をどうするかといったことも含めて、春島からの脱出をどうするか、病人を運ぶ、実際にどうするかという訓練を意気でやるわけでございますから、意気の方々がそのことを意識していただく。そしてまたこの11月17日の防災訓練だけではなくてですね、これにつきましては市単独でもやっぱりこういう訓練を重ねていかなきゃいけないと思っているところでございまして、いずれにしましてもこの防災訓練、これをまずやってみてどういう状況が生まれるのかという想定をですね、やはり経験則で、計画も組んでいかなきゃいけないと思っておるところでございます。まあ、11月17日までに、原子力災害が起こればですね、それはもうお手上げでございますけれどもですね、とにかくいろんなことで、経験も積んで、意識を市民の皆様方に意識を高めていただいて、防災につなげていきたいと思っております。
以上、ちょっと時間追加になって最後一言。
はい、市長委員、
今一時避難だけについて触れましたけど、二次避難についてもですね、非常に一時避難以上に労力を要する作業量があると思います。はい、それでまあ次の機会に難しまして、今日時間があれば触れたいと思いましたが、次の機会に譲りたいと思います。そういうこともありますので、まあ、早めにそれなりの指揮を吸収して、細部の警護にして、住民の安心安全な生活ができるなど、市長が責務でございますので、よろしくお願いします。以上、終わります。はい。